ブルーイエが寂しい秋の夜長を7分間だけお相手いたします。ポッドキャストルルイエ、まあそんなわけで、7分間ほど僕の独り言にお付き合いくださいませ。今日は10月10日でございましてですね、1924年のこの日、カルト映画監督のエドウッドが生まれて、そして1985年のこの日、天才映画監督オーソン・ウェルズが死んだというね、これティム・バートンの映画のね、エドウッドという、まあ、あのエドウッドの生涯を描いた映画なんでございますけれども、その中でね、エドウッド憧れのオーソン・ウェルズに出会うシーンがねあるんですけどね、まあ、この符号はね、我々映画ファンにはなんとも感慨深いものがあるんではないでしょうか。まあね、実際エドウッドはオーソン・ウェルズとね直接会ったことないそうなんですけどね、まあまあ、そうそう、あの1614年のこの日はですね、千の昭和の命日でございます。慶長19年9月7日ですね。少しはね、茶道にかかる仕事をしているところも、まあ、見せないと。いや、そうそう、あの今日10月10日っていうのはね、萌えの日ということで、萌えでございますね。少しはね、こうオタク的な部分もアピールしておかないとですね。まあね、10月10日って漢字で書いて、これをあの合わせてね、一文字にすると萌えるという、まあ、萌えの字になるってね、まあ、くったらねえと思わないでもないんですけどね、まあ、いろいろ考えますよ本当に。うん、まあそんなことはとてもよろしいわけでございまして、今夜ね、新月で、まあ、月も出ておりませんので、まあ、僕は外出控えてるわけですよ、ね、このご時世ね、いつあの何時この背中からね、斧やらなたやら金属バットを持ったヤンデレの女の子にね、命を狙われるか分かりませんからね、まあ、特にこんな月のない夜は気をつけて行かなきゃいけないということで、昔と違ってね、街灯がどこ行っても配備されて、夜道が明るいとはいえどもですね、闇はどこにでもあります。もう彼の中にも彼女の中にもね、どんな闇を用いても闇の深さは測らないってね、まあなんかありますけども、そんなわけで、今回はね、前回全く触れることができなかったテーマですね、少女はなぜ美しいのかということについて、僕なりに考えていきたいとね、頑張っていきたいということでね、そんなわけで今回は最近気になるテーマ、少女についてでございますね。まあ僕はですね、こう少女がなぜ美しいかというよりも、まずは男も女もね、こう共通して少女に対する美というか、まあ愛というかね、美少女感みたいなものをね、まあ持ってると、共通して持ってるのが不思議だということに注目したいと思ってるわけですよね。僕はね、まず、まあ、大前提として、まあ、前提から入らないといけないんですよね、この話しようと思って。まあ全ての生物は、オスは求め、メスは選択すると、まあ、選択といっても川でジャブジャブやるあれではございませんよ、選ぶということです。これがね、人間も含めて全ての生物に当てはまる、まあ、行動衝動というかね、まあ、行動理念とでも言うんですかね、まあ、根本にあると僕は信じているわけですよ。でね、これはね、実は昔ね、相当大昔にですね、恋愛についてっていうのをね、自分なりにこの恋愛論っていうのを突き詰めて考えていったことがございまして、その末に一つの回答なんですが、それは男は求め、男は夢を求め、女は理想を求めているという、かっこいい言葉をね、自分なりに考えてですね、いたことがあったんですけどね、まあ、要は男はね、夢食っても生きていけるんですよ。まあ、そんなね、利口じゃないんで、バカな存在なんでね、夢だけ食っても飯食わないでも生きていける。でも女は、ね、夢ではなくね、理想、しかもね、現実可能なね、実現可能な、至って現実的な将来を描いてこう生きてるというのはね、昔の僕の考えてたこの恋愛論というか、まあその恋愛の根本にあるものっていうのをこれを考えてたんですよね。でもね、現在この、まあ、少女というテーマについて、考えるに至ってですね、ちょっと違うなと ということで気づいたわけですよ。それはね、何か女はね、理想を求めているのではなくね、自分の理想に可能な限り近いものを選んでいる、ということですよね。で、要するに王子は、茨の森を切り抜け、美女を求め、眠れる森の美女は王子の到来を待っているということなんですよね。まあね、あんまり脱線しすぎないようにしないといけませんが、まあこれで、男性と女性で考えていることが根本から違うと言いたいということがね、まあそれを前提に話を僕は進めていきたいということが、まあ、分かっていただけるかと思いますけれども、さて、渋沢辰彦の著作少女コレクションですね、これに美しい少女ほどコレクションの対象にふさわしい存在はあるまいという文章があるわけですが、まあ、その、ね、考えているこうことが、ね、男性と女性で違うのに、ね、それはあの少女は、常にこう美しい存在で、めでるべき存在であり、コレクションの対象になりうるというね、これは不思議ですよね。僕が言ってることからはちょっとあの一緒にはなりませんよね。これベクトルが違うんだから。でも共通している、それはね、当然共通している願望があるからと考えられますな。まあ、時間もね残りわずかですのでね、どんどん結論の方に行ってしまうんですけれども、美少女とは、男性にとっても女性にとっても時間、つまり老いという脅威にさらされることなく、永遠にそのままに留めておきたいというね、美少女そのままにしておきたいという願望が投影されている、まあ、投影されてしまう存在なんではないかと考えるわけです。女性はね、純粋無垢で目に映るこの世界、何もかもが美しい、そんな少女時代の憧れをね、いつまでも理想にしてるんじゃないか。でね、男性は、こうその永遠性を求めるがゆえに、物質の中にその少女であるその瞬間というか時間を塗り込めて固定しようと試みている。まあね、これ例えばルイス・キャロルのアリス・リデルの写真ね、あの少女の写真ですよね、それでしたりとかね、あのハンス・ベルメールの球体関節人形ね、あれもそうだと思うんですけどね、あとシューレリストたちがねこう求めるあのファン・マンファン、少女としての女性ということで、ね、そういうものにねもう喜んでこうどんどん制作してるわけですけれどもね、まあ、上げていけばキリはないわけですが、要するに、男性があの少女に求めるものにしても、女性が少女に描くこう理想像にしても、決して抗うこともできない時間への精一杯の抵抗っていうのをね、僕は少女愛に見てしまうんですね。まあ、そんなわけで今回もいきなり時間になってしまいました。まあ、そういうわけでお別れの時間、ではまた来週、来週じゃない、来月聞いてくださいね。ではバイバイ、チャオー。